新居浜市声の姿勢だより、平成27年2015年9月号。録音資料判例。この姿勢だよりの階層はレベル2まであります。録音資料判例終わります。夏に入っても厳しい暑さが続いていますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは9月号の声の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。市役所6号の1234、市役所夜間休日 33-5151、別紙山支所 64-2011、 上部支所 43-6101、 川東支所 46-1180、 市民文化センター 33-2180、 水道局 65-1331、 水道局夜間休日 65-1334、内科小児科急患センター 32-5658、 消防本部 34-0119、 火災のお問い合わせ 33-6800、 広報電話応答システム 050-3797-2180、 新居浜市障害者福祉センター 33-3341、 総合福祉センターふれあいプラザ 35-2940。 次に人口と世帯数をお知らせします。平成27年7月末日現在、住民基本台帳から人口122,629人、前月比マイナス50人、男58,756人、マイナス46人、女63,873人、マイナス4人、世帯数57,203世帯、マイナス14世帯。
大好きな地元を PR するために、今年もみきゃんと新居浜まちゅりはゆるキャラグランプリに参戦しています。みきゃんはグランプリを、新居浜まちゅりは NPO 法人新居浜まちゅり隊の若者と一緒に、たぬきキャラナンバーワンを目指して頑張っています。投票期間は11月16日月曜日まで。5,000円お願いします。
今月号の主な内容を紹介します。 1. 赤金ミュージアムオープン。 2. マイナンバー制度が始まります。 3. 臨時福祉給付金の受付が始まります。 4. みんなで守ろう新居浜市の救急医療。 5. 平成26年度決算。 6. 市政ニュース。 6-1国勢調査を実施します。 6-2 子育て応援パスポート。 6-3 今年も受けよう特定健康審査。 6-4 赤金ミュージアムイベント。 7. 新居浜市議会だより。 8. 各種のお知らせ。 8-1 マイントピア別紙からのお知らせ。 8-2イベントのお知らせ。 8-3 その他のお知らせ。 8-4 ゴミ休業日、日曜市、今月の納付。 9. 別紙銅山記念図書館からのお知らせ。 10. 保険の窓口。 10-1 乳幼児コーナー。 10-2 集団検診。10-3 9月はがん制圧月間です。 10-4 その他。11休日診療カレンダー。12無料相談。13新館案内。
1赤金ミュージアムオープン。7月18日土曜から20日月曜の3日間オープニング記念イベントを開催しました。期間中さまざまなイベントが運営され、延べ2万6000人を超える来場者でにぎわいました。新居浜文化の拠点として、いよいよ赤金ミュージアムがオープンしました。こうして開館を迎えられましたのも、本施設の計画から完成までご理解ご協力を賜りました数多くの関係各位の皆様方のお力添えの賜物と深く感謝いたしております。建物の外観をご覧になられて驚かれた方も多いかと存じますが、本施設は全面銅板葺きで、新居浜の原点ともいえる別紙銅山並びに新居浜の山並みをモチーフとして建設されました。赤金ミュージアムを広く皆様にご利用いただき、新しい新居浜文化の拠点となるよう本市一丸となって取り組んでまいりたいと思います。赤金ミュージアムに対する温かいご支援をいただきますよう心からお願いを申し上げます。新居浜市長石川克幸。お問い合わせは赤金ミュージアム電話31-0305までどうぞ。
2マイナンバー制度が始まります。マイナンバー制度は、住民票を持っている人に1人1つのマイナンバー個人番号をつけることで、社会保障、税、災害対策の分野で皆さんの情報を適切に把握し、さまざまな場所に存在する情報が同一の人の情報であることを確認するために導入される制度です。マイナンバーのメリット。1、公平・公正な社会の実現。所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止し、本当に困っている人にきめ細かな支援を行います。2、市民の利便性の向上。年金や福祉などの申請時に課税証明書などの添付資料の省略や簡素化ができるようになり、負担が軽減されます。3、行政の効率化。国の行政機関や地方公共団体などで複数の業務の間での連携が進むことで、作業の重複が減り、情報の照合などに要している時間が短縮され、手続きが正確で早くなります。マイナンバーの利用場面は、国の行政機関や地方公共団体などで、年金や雇用保険、医療保険の手続き、生活保護、児童手当、その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きといった法律や自治体の条例で定められた事務に限り利用されます。例、児童手当の現況届の際に市役所にマイナンバーを提示、厚生年金の請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示、源泉徴収票などに記載するため勤務先にマイナンバーを提示など、個人情報の漏洩やなりすましが起こるのでは。皆さんの安全安心を確保するため、個人情報に対する懸念には以下の通り制度システムの両面でしっかりと対応します。法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には、 本人確認が義務付けられています。特定個人情報保護委員会という第三者機関が制度の運用を監視・監督します。個人情報は一元管理せず、従来通り年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。行政機関での情報のやり取りもマイナンバーを直接使えません。システムにアクセス可能なものを制限し、通信する場合は暗号化します。平成29年1月から個人ごとのポータルサイト、情報提供等記録開示システムが稼働する予定です。マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかを自分で確認することが可能になります。マイナンバー制度実施スケジュール。1、平成27年10月以降、住民票の住所に通知します。住民票がある外国人を含む住民票を有する人に、平成27年10月以降、12桁のマイナンバーが通知されます。2、平成28年1月、マイナンバーの利用開始。税の手続きや年金、医療保険、雇用保険などの社会保障の手続きでマイナンバーの利用が開始されます。申請者への個人番号カード交付も始まります。3、平成29年1月、個人ごとのポータルサイトの運用開始。マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できます。行政機関からのお知らせも受け取れます。4、平成29年7月、地方公共団体なども含めた情報連携を開始。情報連携により事務が確実かつスムーズになり、国民の負担が軽減、暮らしがもっと便利になっていきます。あなたのマイナンバーを10月以降に通知します。以下の4つのポイントを確認して確実に受け取り有効に利用しましょう。1、住所確認。原則としてマイナンバーは住民票の住所へ世帯ごとに送ります。住民票の住所と異なるところに住んでいる人は受け取ることができない可能性がありますのでご注意ください。2、書き留めの中身を確認。マイナンバーは簡易書き留めで届きます。以下の3つが入っているか確かめましょう。マイナンバーの通知カード、個人番号カードの申請書と返信用封筒、説明書。3、個人番号カードを申請、希望者のみ。個人番号カードの申請方法は主に2通りあります。あ、郵送で申請。個人番号カードの申請書にご本人の顔写真を貼り、返信用封筒に入れて郵便ポストへ。い、オンラインで申請。スマートフォンなどで顔写真を撮影し、所定のホームからオンラインで申請。4、個人番号カードを受け取る。3で申請した人のみ。平成28年1月以降、本人が市役所の窓口で受け取ることができます。無料で受け取れますが、その際には以下の3つが必要となります。あ、通知カード。い、個人番号カードの準備ができたことを知らせる交付通知書。う、運転免許証などの本人確認書類。個人番号カードとは、氏名、住所、顔写真、 マイナンバーなどが記載され、IC チップが搭載されたプラスチックのカードです。自分のマイナンバーを記載した書面を提出する場面、様々な本人確認の場面で利用することができるカードです。東日本大震災避難者や DV、児童虐待被害者、長期の入院、入所などの理由により、住民票の住所で通知カードを受け取ることができない人へ、8月24日月曜日から9月25日金曜日、筆着の間に申請することにより、通知カードの送付先を変更することができます。申請書に本人確認書類などを添付し、住民票のある市区町村に郵送または窓口で申請してください。なお、申請書は市役所本庁窓口や各支所、インターネットなどで入手することができます。マイナンバー制度に関する問い合わせは、コールセンター電話 0570-20-0178 まで、通知カード、個人番号カードに関する問い合わせは、市民課電話 65-1232 までどうぞ。
3. 臨時福祉給付金の受付が始まります。臨時福祉給付金は、消費税率の引き上げによる影響を緩和するため、所得の低い人に対して制度的な対応を行うまでの間、暫定的・臨時的な措置として支給されるものです。なお、平成27年度は、子育て世帯臨時特例給付金との併給ができます。支給要件、支給対象者、平成27年度分の住民税が課税されていない人が対象です。ただし、次に該当する人は対象となりません。課税されている人の扶養親族となっている人、これは住民税において課税者の扶養となっている人です。生活保護受給者など、支給額1人につき6000円、申請方法、申請先、9月30日水曜日までは市役所1階ロビー特設受付にて、10月以降は1階地域福祉課で受け付けます。なお、窓口は混み合うことが予想されますので、できるだけ同封の返信用封筒でご返送ください。申請期間、9月1日火曜日から平成28年3月1日火曜日まで。提出書類、1、申請書、対象と思われる人に8月末に郵送します。2、本人確認書類、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券などの写し。3、指定した口座が確認できる書類、金融機関名、口座番号、口座名義人、かながわかる通帳やキャッシュカードの写し。平成26年度に臨時福祉給付金の支給を受けた人で、平成27年度も同じ世帯主の口座への入金を希望する場合に限り、2の本人確認書類と3の指定した口座が確認できる書類は不要です。申請方法に関するお問い合わせは、臨時福祉給付金コールセンター電話 65-1228 へ。制度に関するお問い合わせは、厚生労働省2つの給付金に関する専用ダイヤル、電話 0570-037-192 までどうぞ。振込詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。ご自宅や職場などに市や厚生労働省などをかたった電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら迷わず、消費生活センター電話 65-1206 や新居浜警察署電話 35-0110 または警察相談専用電話シャープ9110にご連絡ください。
4. みんなで守ろう新居浜市の救急医療。 夜間や休日に急に体調を崩した人のために、内科小児科休館センターを開設しています。しかし近年は様々な要因により、救急医療体制の維持が困難になりつつあります。新居浜市の救急医療を守るため、正しい利用方法について考えてみませんか。内科小児科休館センターとは。問い、休館センターはどんな施設ですか。答え、診療所や病院が空いてない時間帯に、急に具合が悪くなった人が内科と小児科を受診できる施設です。新居浜市の開業医師や市内の病院に勤務している医師などが当番で診察に当たっています。問い、どんな検査ができますか。答え、専門的な検査はできません。昼間から具合が悪い場合は、診療所などの診察時間内に受診することをお勧めします。問い、お薬はもらえますか。答え、診察後、必要に応じて1日分のお薬をお出ししますが、昼間すでに他の病院を受診していて必要なお薬を持っている場合は、お薬を出さないこともあります。問い、休館センターでは重症の場合でも診察できますか。答え、休館センターでは救急患者のうち軽症患者を診察します。入院や手術が必要な重症の人は、二次救急病院である県立新居浜病院、住友別紙病院、従前総合病院、愛媛労災病院のいずれかの病院で対応します。ただし、小児の場合は、県立新居浜病院と西条中央病院、四国中央病院が臨番で対応します。
休館センターを受診する皆さんへ、新居浜市医師会副会長の飯石康彦先生に休館センターの問題点を尋ねました。問い、休館センターの医療体制はどのようになっていますか。答え、休日診療と夜間診療は27人の医師が臨番で対応しています。うち小児科専門医は2人で、25人は内科医、内科、小児科医、または内科を診察できる外科医などです。平成17年は医師数37人、うち小児科専門医師数4人でしたので、大変厳しい状況になっています。深夜診療の近土曜日は、県立新居浜病院と住友別紙病院の小児科、月曜日から木曜日までは、愛媛大学附属病院医学部小児科のご協力により、小児科診療を実施できています。問い、当番医師数の減少のほかにも問題はありますか？答え、はい、2つ問題があります。1つは、受診者の専門医志向の高まりです。休日診療と夜間診療は、内科医師2人体制の日もあります。そういう日に、小児患者の保護者が小児科医師の診察を強く希望することがあります。内科医師も責任を持って診察していますので、ご理解いただくか、小児科医師が診察する深夜診療の開始までお待ちいただくようお願いします。もう一つはコンビニ受診の増加です。昼間の診察は待ち時間が長いからとか、救急ではない症状でも次の日に休めないからという理由で休館センターを受診する人がいます。また、小児患者さんの場合に多いのが、昼間小児科を受診したけど、夜になっても熱が下がらないからと受診するケースです。コンビニ受診が増加することで、本当に診察が必要な患者さんの診察に支障をきたす場合も出てきています。問い、小さい子どもの場合は、夜になっても熱が下がらないと心配になりますが、昼間受診している場合はどのようにしたらいいのでしょうか。答え、お薬を飲んでもすぐに症状が良くならないこともあります。昼間受診したときに病気の経過や熱が下がらない場合の対処方法などを医師に聞いておくと安心できるのではないかと思います。しかし最近は核家族化で一人で育児に悩む人も増えており、不安を感じることもあると思います。子どもさんの様子をよく観察し、昼間より症状が悪化している場合は迷わずに受診してください。 問い、普段の受診も含めて受診時に気をつけることはありますか？答え、かかりつけ医を持ちましょう。いろんな医療機関で受診する人がいますが、体の状態や体質、飲んでいる薬などを知っている医師に何でも相談できることが重要です。普段はかかりつけ医で受診し、夜間などに急に具合が悪くなったときは、急患センターで受診するというように、適正な利用をお願いします。また、急患センターでは検査もできませんし、限られた治療しかできないことをご理解ください。医師の努力だけでなく、市民の皆さんが適正受診にご協力いただくことが、新居浜市の救急医療体制を維持することにつながると思います。お問い合わせは保健センター、電話 35-1070 までどうぞ。
5. 平成26年度決算。平成26年度の収支の状況、資産や基金の現在高などの決算状況について、Q&A 問答形式でお知らせします。9. 決算って何ですか？ A. 決算とは、4月1日から翌年3月31日までの1年間に、どのような収入があり、どのようなことに使ったかをお知らせする結果報告です。9. 決算の結果はどうなりましたか？ A. 一般会計決算額は、歳入が502億3204万円、歳出が485億8832万円となり、46年連続して黒字決算となりました。9. 歳入にはどのようなものがあるのですか？ A. 一般会計の歳入には、市民の皆さんが納める市税のほか、地方交付税、国や県からの補助金、借入金である私債などがあります。9. 歳入は昨年と比べてどうなりましたか？ A. 昨年と比較し、市税収入の1795万円増加、地方消費税交付金の2億2659万円増加などの結果、歳入総額は前年度より32億8541万円増加しました。9. 歳入をどのように使いましたか？ A. 一般会計歳出の第1位は福祉関係です。臨時福祉給付金事業費の増加などにより、前年度より11億7307万円増加し、180億7695万円で支出全体の 37.2% を占めました。次に多いのが総務関係で、73億3348万円。以下、借入金返済57億2736万円。環境対策51億1515万円。都市整備32億7382万円となっています。特別会計、企業会計。9. 一般会計のほかに、どのような会計がありますか？ A. 特定の目的のために設置し、一般会計とは区別して経理している特別会計と企業会計があります。特別会計には、国民健康保険事業や公共下水道事業など9つの会計があり、それぞれ保険料や使用料などの特定の収入で事業を行っています。企業会計には、水道事業会計と工業用水道事業会計があり、経営に必要な費用は水道料金収入などによって賄う独立採算制の会計です。借入金、私債。9. 私債の残高の状況は？ A. 私債とは、市が国や金融機関などから借り入れる資金のことです。将来にわたって使われる公共施設を整備する場合に、資金の一部を借り入れます。一時的に多額の費用が必要となることも理由の一つですが、将来その施設を利用する人々にも借入金を返済してもらうことで、 世代間の負担の公平を図っています。昨年度と比較すると一般会計では2832万円、特別会計では8億159万円減少しました。積立金、基金、旧基金の残高の状況は、 A 基金は皆さんの家計でいうと貯金にあたります。基金には特定の目的のために積み立てている基金と、災害などの緊急の出費や道路や学校の建設など一度に多額の出費が必要な時に備えるための財政調整基金があります。昨年度と比較すると、特定の目的のために積み立てている基金が5008万円増加し、財政調整基金は6億7400万円減少、残高は142億5363万円となっています。お問い合わせは財政課、電話 65-1220 までどうぞ。
6、市政ニュース。 6-1、国勢調査を実施します。平成27年10月1日現在で、全国一斉に国勢調査を実施します。この調査は大正9年1920年の第1回調査から5年ごとに行われ、今回で20回目になります。日本に住んでいるすべての人と世帯が対象です。調査の結果は、高齢者の介護・医療、若者の雇用対策、児童福祉、地域の活性化など、私たちの暮らしのさまざまな分野で役立てられる基礎データになります。調査の内容、男女の別、出生の年月、就業の状況など全部で14項目。回答方法、今回の調査からインターネット回答か紙の調査票での回答か選べるようになりました。9月10日木曜日以降に、調査員がすべてのご家庭にインターネット回答用 ID を配布します。インターネット回答、回答期間は9月10日木曜日から20日日曜日まで。調査員から配布された回答用 ID により、インターネットで回答してください。紙の調査票での回答、回答期間は10月1日木曜日から7日水曜日まで。9月26日土曜日以降に、調査員がインターネット回答がなかったご家庭に調査票を配布します。調査へのご理解と回答をお願いします。お問い合わせは総合政策課、電話 65-1210 までどうぞ。
6-2、子育て応援パスポート。市では子育て中の人、これから子育てが始まる人がいる世帯を対象に、子育て応援パスポートを交付します。このパスポートはポスターが貼ってある協賛店舗に提示することで、割引、ワンドリンクサービスなど、その店舗独自のサービスを受けることができるものです。対象は新居浜市に住民登録がある人で、1、妊娠中の人がいる世帯、2、15歳以下の子ども、15歳になってから最初の3月31日を迎えるまでの子どもがいる世帯、交付枚数、対象世帯に1枚、申請方法、平成28年3月31日木曜日までに、子育て支援課窓口へ次のものを持ってきてください。申請に必要なもの。1、妊娠中の人がいる世帯。母子健康手帳、印鑑、浸透式は不可。2、15歳以下の子どもがいる世帯。保険証など対象となる子どもの生年月日がわかるもの。印鑑、浸透式は不可。 なお、子育て応援パスポートの有効期限は、平成28年3月31日木曜日までです。お問い合わせは、子育て支援課、電話 65-1242 までどうぞ。
6-3、今年も受けよう、特定健康審査。検診でご自分の健康状態を客観的に知ることができます。検診を受けて、生活習慣病を予防しましょう。受診方法、集団検診と個別検診の2つの方法があります。受診に必要なもの、健康保険証、受診券。紛失された人は再発行できます。がん検診無料化、今年度からがん検診が無料になりました。早期発見、早期治療のために年に一度必ず受診しましょう。ただし、ヘリカル CT、葛端、骨粗鬆症検診は有料です。お問い合わせは、国保課検診ダイヤル、電話 65-1219 までどうぞ。
6-4、赤金ミュージアムイベント、ゲイの一門勢ぞろい、ゲイの一門落語会 in 赤金ミュージアム、日時9月27日日曜日午後1時から午後3時30分まで、会場午後0時30分、場所多目的ホール地下1階、料金前売り500円、当日800円、税込み。全席自由です。出演はゲイの肥やし、ゲイの鵜飼、花の子牛ほか。チケット取扱いは赤金ミュージアム、春屋書店市内各店舗、新居浜市まちづくり共同オフィス、ハートステーションほか。次に、新居浜市美術館展覧会、会期は9月5日土曜日から10月18日日曜日。場所、展示室2、2階。入場料はオープニング期間のため無料です。内容、新居浜市郷土美術館収蔵作品、並びに新居浜市美術館の新収蔵作品の中から26点を展示、新居浜ゆかりの現代洋画作品を紹介。次に、リュートと紡ぐ歌と詩、窓道夫&竹光徹。日時11月15日日曜日午後1時開場、午後1時30分開演。出演、石丸幹事、朗読歌、角田隆史、リュート。場所、多目的ホール。料金は前売り4000円、当日4500円。申し込み方法は往復はがきによる申し込みで、10月20日火曜日必着。なお、詳細は赤金ミュージアムホームページ http://www.akaganemuseum.jp/ に掲載します。お問い合わせは赤金ミュージアム、電話 31-0305 までどうぞ。
7、新居浜市議会だより。市議会臨時会を8月3日月曜に開催しました。本臨時会では、市長から提出のあった平成27年度一般会計補正予算、マイントピア別紙温浴施設改修建築工事請負契約などの賛議案を可決しました。また、平成27年第5回市議会定例会は次の通り開催します。9月市議会定例会日程、会期8月31日月曜から9月17日木曜。時間、午前10時開会。場所、本会議の傍聴、市役所7階本会議場傍聴席。委員会の傍聴、市役所6階各委員会室傍聴席。放映、本会議はケーブルテレビで生中継、録画放送及び市議会ホームページで動画配信を行います。開催日と内容です。 8月31日月曜、提案説明質疑委員会付託。9月8日火曜から9月10日木曜、一般質問。9月11日金曜、福祉教育委員会開催予定。環境建設委員会開催予定。9月14日月曜、企画総務委員会開催予定。市民経済委員会開催予定。9月17日木曜、委員長報告討論採決。お問い合わせは議事課電話 65-1321 までどうぞ。
8各種のお知らせ。 8-1 マイントピア別紙からのお知らせ。波手場温泉保養センターの廃止について。マイントピア別紙内の波手場温泉保養センターは6月30日をもって廃止となりました。これまでのご愛顧に感謝します。その場所は新たに温浴施設と子ども用遊戯施設の複合施設として再生を図るべく改修工事を進め、平成28年4月リニューアルオープンを目指していきますので、今後ともお引き立てのほどよろしくお願いします。工事期間中は大変ご迷惑をおかけしますが、引き続き温泉部分を除くマイントピア別紙のご利用をお願いします。東洋のマチュピチュ東なる行き観光バスツアー運行。今話題のスポット新居浜が誇る近代化産業遺産をガイド付きで巡るツアーです。出発時間毎日午前11時からと午後1時からです。予約が必要ですが、空席があれば当日でも可能です。出発場所マイントピア別紙駐車場バス乗り場。所要時間約2時間。定員27人。最小最高人員5人。参加費大人中学生以上1200円。3歳から小学生600円。なお道中は大変狭く離合ができない区間もありますので、マイントピア別紙発の観光バスのご利用をお勧めします。天候や道路状況により中止または時間が変更になる場合があります。波手場ゾーンの鉱山観光が半額になるお得なセット券もあります。お問い合わせは電話 43-1801 までどうぞ。
8-2 イベントのお知らせ。2の芋炊き開催。期間9月5日土曜日から10月12日月曜日午後6時から午後9時まで。場所国領川河川敷市民体育館前。料金予約1人前1600円当日1人前1800円。なお食料品および飲み物の持ち込みはできません。予約問い合わせは新居浜料理飲食業協同組合。午前9時から午後5時までは電話 33-3920 もしくは電話 070-5515-9200。 午後5時から午後8時までは電話070-5515-9204 までどうぞ。平成27年度防災講演会見学会開催。日時9月12日土曜日午後1時から午後5時。場所講演会滝浜公民館。見学会西白浜川東楠先。講演内容平成16年度災害の概要。講師矢田部隆一愛媛大学防災情報研究センター長。住民対応と意識講師 日野幸彦、新居浜市連合自治会長。定員50人、ただし先着順です。申し込み問い合わせは日本技術士会四国本部防災委員会、電話 087-887-5557 までどうぞ。若葉第29回チャリティーバザー、いろいろな商品を格安にて販売します。日時9月13日日曜日午前10時から午後2時まで。場所総合福祉センター2階。お問い合わせは若葉共同作業所、電話 44-7025 までどうぞ。今宵は総開き未来への鉱脈&歓月会、日時9月26日土曜日。内容は新居浜工業高等学校電子機械部赤金披露体育館午後5時から。歓月会芋炊き無料配布午後6時から、なくなり次第終了です。風の楽団による場内演奏があります。総開き未来への鉱脈午後7時から。総開きの機運を高める打ち上げ花火午後8時から。場所総開き小学校。なお会場に駐車場はありません。お問い合わせは総開き公民館、電話 33-1031 までどうぞ。第5回新居浜シティコンサート伊藤博子ソプラノリサイタル、日時9月27日日曜日、開演午後2時、会場は午後1時半からです。場所市民文化センター中ホール。料金一般1000円、高校生以下小中高校生500円。申し込みお問い合わせは市民文化センター、電話 33-2180 もしくは新居浜芸術文化市民の会、電話 090-9455-2460 山崎までどうぞ。
8-3 その他のお知らせ。新居浜太鼓祭りポスター無料配布。新居浜太鼓祭りの開催に合わせてポスターを作成しましたので、先着1000人に限り無料で配布します。日時9月7日月曜日午前8時半から午後6時まで。当日のみの配布でポスターがなくなり次第終了します。場所運輸観光課市役所4階。お問い合わせは運輸観光課、電話 65-1261 までどうぞ。全国一斉高齢者障害者の人権安心相談強化週間。日時1、9月7日月曜日から11日金曜日まで、午前8時30分から午後7時まで。2、9月12日土曜日と13日日曜日の午前10時から午後5時まで。内容、高齢者障害なる人への差別的取り扱い、相続や扶養問題など人権問題に関するあらゆる相談、予約が不要です。無料、秘密厳守します。相談は全国統一電話番号ナビダイヤル、電話 0570-003-110、 携帯電話かにて受け付けます。なお一部 IP 電話からは接続できません。お問い合わせは松山地方法務局人権擁護課、電話 089-932-0888 までどうぞ。保育所保育料の下期分9月から3月を決定します。平成27年度から保育所保育料は4月に前年度市民税所得割額、9月に当該年度市民税所得割額を基準として決定することとしています。9月分から3月分の保育所保育料を9月上旬に保育料決定通知書及び保育料納入通知書を利用している施設を通じてお渡しします。なお
認定こども園及び小規模保育事業所の保育料については、市が定めた額を施設が決定し、施設に納付することとなります。お問い合わせは、子育て支援課、保育係、電話 65-1242 までどうぞ。山根公園屋内プールの休場について、水の入れ替えと機械の保守点検のため臨時休場します。期間は9月25日金曜日から10月2日金曜日まで。お問い合わせは山根公園屋内プール電話 43-1411 までどうぞ。難病相談支援センターからのお知らせ。難病患者やご家族から療養上の悩みや不安などについて電話や面接で相談を受け付けています。また患者交流会を定期的に開催し、同じ悩みを抱える患者家族同士の交流の輪が広がっています。どうぞセンターをご活用ください。対象、難病と診断された人、診断は受けていないが難病でお困りの人、日時、電話または面接相談、月曜と水曜日の午前10時から12時までと午後1時から4時まで、金曜日の午前10時から12時までです。患者交流会は金曜日の午後1時30分から4時まで。初参加時は予約が必要です。祝祭日を除きます。お問い合わせは愛媛県難病相談支援センター、電話 089-917-8784 までどうぞ。
8-4 ゴミ休業日日曜市今月の納付。ゴミ休業日、9月のゴミ収集業務、施設の休業日は6日日曜、20日日曜、23日水曜、27日日曜です。13日日曜は施設への自己搬入のみ可能です。29日火曜、30日水曜は清掃センターの施設点検のため、燃やすゴミ以外は搬入できません。施設へのゴミ搬入受付時間、午前8時30分から午後4時までです。9月の日曜市、9月6日日曜、20日日曜の午前7時30分から正午まで中央公園東側道路にて開催予定です。今月の納付、固定資産税第3期、国民健康保険料第3期、後期高齢者医療保険料第3期、介護保険料第3期です。納期限は9月30日水曜です。
9、別紙銅山記念図書館からのお知らせ。新着本紹介、文豪の素顔、高橋俊夫著、明治期から戦後までの文豪31人の素顔に迫る。農家が教える産地の一押し旬レシピ、農産漁村文化協会編、全国の農家の野菜たっぷり自慢レシピが大集合、日本のおにぎり、白尾厚著、47都道府県それぞれの地方で愛されているおにぎりを写真付きで紹介、他約300冊、別紙銅山に関する本の解説講座、別紙銅山を読む、第3回新居浜の相撲物語、日時9月12日土曜日午前10時から11時30分、場所多目的ホール、講師河野義孝、元西中学校校長、定員80人、受講費は無料です。申し込みが必要です。申し込み方法、図書館窓口、電話受付も可能です。多目的ホール会議室でのお話し会は、0歳から3歳児対象は9月3日木曜日午前10時30分から11時です。幼児対象は9月9日水曜日午後3時30分から4時までです。小学生対象は 9月19日土曜日、午後2時から2時45分までです。墨の文館のお話し会は、幼児対象で9月2日水曜日、午後3時30分から4時までと、9月16日水曜日、午後2時から2時30分までです。特別整理休館日のお知らせ。図書資料の整理、点検、補修のため休館します。期間、10月1日木曜日、2日金曜日です。ただし、墨の文館、移動図書館は通常通り開館、運行していますのでご利用ください。9月の休館日は、9月1日火曜日、7日、14日、21日、28日の毎週月曜日と30日水曜日です。1日火曜日は8月末整理のため、30日水曜日は9月末整理のため休館いたします。開館時間、火曜日から土曜日は午前9時から午後7時まで、日曜祝日は午前9時から午後5時までです。お問い合わせは、別紙銅山記念図書館、電話 32-1911、ホームページアドレス、http://lib.city.niihama.lg.jp/です。
10、保険の窓口。10-1、乳幼児コーナー。対象月齢、内容、実施日、時間、場所、必要なものの順にお伝えします。3から4ヶ月、かかりつけの小児科で乳児一般健康診査1回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて。乳児一般健康診査受診票、母子健康手帳が必要です。5ヶ月、5ヶ月時健康相談、平成27年4月生まれ、9月8日、15日、いずれも火曜日、午前9時半から10時半まで、保健センター、母子健康手帳、5ヶ月時健康相談アンケートが必要です。6から11ヶ月、すくすく乳児相談、完全予約制、完全個別相談です。9月9日水曜日、午前9時半から10時半まで保健センター。母子健康手帳、事前に保健センターに電話でお申し込みください。9から11ヶ月、かかりつけの小児科で乳児一般健康診査2回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて、乳児一般健康診査受診票、母子健康手帳が必要です。1歳6ヶ月、1歳6ヶ月児健診、平成26年2月生まれ、9月16日水曜日、午後1時10分から2時まで、保健センター、母子健康手帳、郵送している健康診査票が必要です。3歳、3歳児健診、平成24年8月生まれ、9月18日金曜日、午後0時40分から1時半まで保健センター、母子健康手帳、郵送している健康診査票が必要です。1歳9ヶ月から3歳未満、2歳から2歳6ヶ月が望ましい。フッ素で子どもの虫歯予防、歯科健診、フッ素塗布など、9月30日水曜日、午後1時半から3時まで保健センター、母子健康手帳、事前に保健センターに電話でお申し込みください。乳児一般健康診査受診票は、生後2ヶ月頃に予防接種手帳と合わせてお送りします。5ヶ月時健康相談では、親子の触れ合いを支援するため、絵本などが入ったブックスタートパックをお渡ししています。
10-2、集団健診。検診日程と場所、項目のみお知らせします。受付時間、対象者、自己負担金についてはお問い合わせください。 9月27日日曜日、保健センター、特定健診、肝炎ウイルス、大腸がん、胃がん、肺がんレントゲン、前立腺がん、子宮頸がん、乳がん。9月29日火曜日、滝浜体育館、特定健診、肝炎ウイルス、大腸がん、胃がん、肺がん、レントゲン、前立腺がん、子宮頸がん、乳がん。9月30日水曜日、別子銅山記念図書館、特定健診、肝炎ウイルス、大腸がん、胃がん、肺がん、レントゲン、前立腺がん、子宮頸がん、乳がん。10月4日日曜日、保健センター、特定健診、肝炎ウイルス、大腸がん、胃がん、肺がん、レントゲン、CT、前立腺がん、子宮頸がん、乳がん、骨粗鬆症。10月8日木曜日、保健センター、特定健診、肝炎ウイルス、大腸がん、胃がん、肺がん、レントゲン、前立腺がん、子宮頸がん、乳がん。10月13日火曜日、保健センター、特定健診、肝炎ウイルス、大腸がん、胃がん、肺がん、レントゲン、前立腺がん、子宮頸がん、乳がん。なお、各健診には定員があります。申し込みした人には、健診日の約1週間前に書類などを送りますので、健診希望日の3週間前までに申し込んでください。申し込み先は保健センター、電話 35-1308。ただし、特定健診のみの場合は、国保か電話 65-1219、先着順となっています。
10-3、9月はがん制圧月間です。新居浜市民の死亡原因の第1位はがんです。男性の2人に1人、女性の3人に1人がかかると言われています。今年度からがん検診が無料になりました。早期のがんは自覚症状がないため、定期的な受診が必要です。新居浜市民であれば、保険区分に関係なく、今年度から一部の検査を除き、無料で受診できます。また、乳がん検診は女性スタッフが対応します。がんの早期発見により、簡単な手術で治る可能性が高くなります。また、治療期間、入院期間も短く、経済的負担も少なくて済みますので、ご利用ください。次に、項目、対象者、検査方法の順にお伝えします。胃がん検診、40歳以上の人、バリウム。肺がん検診、40歳以上の人、レントゲン。大腸がん検診、40歳以上の人、便潜血検査。子宮頸がん検診、20歳以上の女性、これは2年に1度、細胞診。乳がん検診、40歳以上の女性、これは2年に1度、マンモグラフィー。前立腺がん検診、40歳以上の男性、血液検査。肝炎ウイルス検診、40歳以上の人、これは1生に1度です。血液検査。なお、骨密度検査は500円と、ハイ CT は6326円で有料です。日程などの詳細については、市政だより市ホームページに掲載しています。詳細は保健センター、電話 35-1070 までどうぞ。
10-4、その他、心の相談、精神科医師、日時、9月4日金曜日、午後1時30分から3時30分まで、場所、保健センター、定員2組程度、予約が必要です。料金は無料。お申し込みは電話 または直接保健センターへ。一日人間ドック、日時9月14日月曜日、10月3日土曜日、5日月曜日、午前8時30分から午後3時まで、ただし予定です。なお日程によっては定員に達している場合があります。場所、新居浜市医師会診療所。定員1日10人、先着順です。対象、30歳以上の市民。自己負担金1万800円。申し込みは保健センターまで。お問い合わせは保健センター、電話 35-1308 までどうぞ。
11、休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー。診療時間午前9時から午後5時まで。6日日曜、近藤外科内科胃腸科クリニック、田所町。電話 34-1211。 13日日曜、新居浜共立病院若水町。電話 37-2000。 20日日曜、長安整形外科クリニック宮西町。電話 37-1360。 21日月曜、循環器科林病院中西町。電話 43-8383。 22日火曜、吉松外科胃腸科田所町。電話 32-5787。 23日水曜、宮原医院八幡。電話 35-1235。 27日日曜、大橋胃腸肛門科外科医院船木。電話 41-8101。 内科小児科。診療時間、内科小児科、月曜から土曜午後8時から11時まで。日曜祝日、午前9時から午後5時まで。小児科、火曜木曜金曜午後11時から翌朝6時まで。月曜水曜土曜午後9時から翌朝6時まで。場所、新居浜市医師会内科小児科休館センター。一区町 1-13-52、 市役所南側。電話 32-5658。 内科小児科休館センターは、突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や、数日前から同じような症状がある人は、翌日医療機関で受診しましょう。
12、無料相談。項目、内容、日時、場所、電話番号の順にお知らせいたします。まずはじめに、生活関連。消費生活相談。契約に関するトラブルや多重債務など、消費生活全般を相談員が対応いたします。祝日を除く月曜から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで。受付は午後5時までです。消費生活法律相談。多重債務をはじめとした消費生活関連のトラブルを1人30分で弁護士、司法書士が対応いたします。これは予約が必要です。9月18日、10月23日、いずれも金曜日、午前9時から午後3時まで。以上、消費生活相談、消費生活法律相談は、市役所2階、消費生活センターで、電話 65-1206。 市民相談。遺産相続、夫婦関係など、日常生活での悩み、問題を祝日を除く月曜から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで。受付は午後5時までです。 行政相談、観光庁に関する意見要望を行政相談委員が対応いたします。9月3日、17日、10月1日、いずれも木曜日午前9時から正午まで。法律相談、これは予約が必要ですが電話でも可能です。相談時間は1人20分で弁護士が対応いたします。9月9日水曜日、24日木曜日、10月6日火曜日午前9時から午後3時まで。予約受付は9月1日火曜日からです。以上、市民相談、行政相談、法律相談は市役所2階市民相談コーナーで、電話 65-1204。 心配事相談、祝日を除く月曜、水曜、金曜日の午前9時から午後3時まで。登記遺言土地家屋調査相談、これは司法書士、土地家屋調査士、公証人が対応いたします。なお、先着10人程度で相談時間は1人20分。9月15日火曜日午前10時から正午まで。なお、午前9時から整理券を配布いたします。年金相談、これは社会保険労務士が対応いたします。9月8日火曜日午前10時から正午まで。福祉用具改善相談、車椅子や介護ベッドなどの修理や要望を受け付けております。9月17日木曜日午後1時から3時まで。精神障害者家族相談、9月11日、25日、いずれも金曜日、午後1時半から4時まで。NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談、祝日を除く毎週火曜日、午後1時から5時まで。以上、心配事相談、登記遺言土地家屋調査相談、年金相談、福祉用具改善相談、精神障害者家族相談、NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談は、総合福祉センターで、電話 32-8129。 なお、NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談のお問い合わせは、電話 080-1996-3609 です。エイズ血液検査相談、匿名で無料です。検査結果は採血後約30分で分かります。感染の機会があった日から3ヶ月以降に検査してください。祝日を除く毎週月曜日午前10時から11時まで。難病医療相談、予約が必要です。難病の患者やその家族の福祉サービスなどを、9月29日火曜日午後1時半から3時半まで。骨髄バンク登録事業、これも予約が必要です。祝日を除く毎週月曜日午前9時から午後3時まで。以上、エイズ血液検査相談、難病医療相談、骨髄バンク登録事業は、西条市北側796-1西条保健所で、電話 56-1300。 人権相談、子どもの問題を含みます。特設相談は9月10日、10月8日、いずれも木曜日、午後1時から5時まで。場所は総合福祉センター。常設相談は祝日を除く月曜から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで。場所は松山地方法務局西条支局。お問い合わせは松山地方法務局西条支局、電話 56-0188。 西条人権擁護委員協議会、ナビダイヤル 0570-003-110 です。生活相談、健康相談、これは看護師、
医療ソーシャルワーカーが対応いたします。9月17日木曜日午前10時から11時半まで、場所はハローワーク新居浜、お問い合わせは共立病院、電話 37-2000 です。
子ども関連、青少年相談、青少年の悩み、不良行為、非行について、祝日を除く月から金曜日午前8時半から午後5時15分まで、青少年センター、電話 33-4152。 教育相談、祝日を除く月曜日から金曜日午前9時から午後5時まで、アスナロ教室、電話 37-7474。 子どもいじめ110番、祝日を除く月から金曜日午前9時から午後5時まで、電話相談です。フリーダイヤル 0120-104-774。 親と子のふれあい相談、あゆみ、小中学生の不登校、いじめ問題などの悩み、9月5日、12日、19日、いずれも土曜日、午前9時から正午まで、場所は総合福祉センター、お問い合わせは学校教育課、電話 65-1301。 障害児・障害者療育相談、祝日を除く月から金曜日、午前10時から午後3時まで、場所、若葉共同作業所、電話 44-7025。 障害児・障害者総合相談、9月10日木曜日、午前10時から正午までと午後1時から3時まで、場所、地域福祉課カウンター、お問い合わせ、代表、生活支援センター若葉、電話 41-4881。子育て相談、祝日を除く月から土曜日午後2時から4時まで、朝日保育園地域子育て支援センター、電話 33-0188。 祝日を除く月から土曜日午後1時から4時まで、泉川保育園地域子育て支援センター、電話 44-6611。 祝日を除く月、火、木、金曜日と12日土曜日、午前9時半から午後3時半まで、ニコちゃんパーク、電話 46-4545。 祝日を除く月から金曜日、午前10時から午後4時まで、子育て広場ラトル、電話 47-6690。 祝日を除く月から金曜日、午前10時から午後4時まで、子育て広場キッズ正枝、電話 47-8180。 祝日を除く月から金曜日、午前10時から午後4時まで、子育て広場ピノッキオ、電話 34-6121。 祝日を除く月、水、金曜日と第2、第4土曜日、午前10時から午後4時まで、ハッピールーム、電話 31-6015。 子育て支援相談、祝日を除く月から金曜日午前8時半から午後5時15分まで、家庭児童相談、家庭相談員対応、家庭環境や家族関係の悩み、子どもの養育、児童虐待など、祝日を除く月から金曜日、午前8時半から午後5時15分まで。婦人相談、婦人相談員対応、女性の悩みや家庭内の子育ての悩みなど、祝日を除く月から金曜日、午前8時半から午後5時15分まで。以上、子育て支援相談、家庭児童相談、婦人相談のお問い合わせは、子育て支援課、電話 65-1242 まで。ひとり親相談、母子父子家庭、母子父子自立支援員対応、祝日を除く月、水、木、金曜日午前8時半から午後5時15分まで、 場所は子育て支援課、電話 65-1242。 女性関連 DV ドメスティックバイオレンス被害者相談など、祝日年末年始を除く毎週月曜から金曜日午前8時半から午後5時15分まで、配偶者暴力相談支援センター、電話 65-1480。 女性の職業生活家庭生活相談、職業や家庭での悩み事、セクハラパワハラ相談など、毎週土曜日午後1時から5時までウィメンズプラザ、相談専用電話 37-1116。 婦人相談、予約が必要です。女性の悩みや家庭内の子育ての悩みなど、祝日年末年始を除く毎週水曜日午前9時から午後4時まで、子育て支援課、電話 65-1242。 自立支援関連、中高年齢者就労支援相談、若者自立支援相談、祝日を除く毎週月から土曜日午前9時から午後6時まで、場所 e-work 愛媛、愛媛東洋産業創造センター2階、電話 47-4307。 若年無業者就労支援、祝日年末年始を除く毎週月から土曜日午前10時から午後6時まで、場所は東予若者サポートステーション、市民文化センター本館2階、電話 32-2181。 その他、犯罪被害者相談、電話相談です。警察本部総合相談電話24時間受け付けています。電話 089-931-9110、 またはシャープ9110。公益社団法人被害者支援センター愛媛、祝日年末年始の休日を除く毎週火曜日から土曜日の午前10時から午後4時まで、電話 089-905-0150。交通事故相談、予約が必要です。交通事故による被害者やその家族の損害賠償など、相談員対応は土日祝日年末年始の休日を除く毎日午前9時から午後4時まで、弁護士対応は原則第1・第3金曜日午後1時から3時まで、場所は愛媛県交通事故相談所、電話089-941-2111、内線5310まで。愛媛いのちの電話、電話相談です。生活の困難や心の危機を抱えている人のための相談、毎月1日から10日は正午から翌朝6時まで、11日以降は正午から午後10時まで。相談電話 089-958-1111。 宅地建物取引相談、不動産のことならどんなことでもお気軽に、宅建協会新居浜支部事務所までお越しください。第3水曜日午前10時から午後4時まで、祝日の場合は翌日となります。場所はテレコムプラザ2階、宅建協会、電話 34-8424 まで。主害相談、アルコール依存や酒に関するトラブルなど、9月25日金曜日午後7時から9時まで、場所は市民文化センター第3中会議室。特別暴力相談日、暴力団からの不当な要求や嫌がらせの相談、祝日を除く毎月第2木曜日午後1時から3時まで、松山市若草町県警本部第二庁舎、公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター、電話 089-932-1893 まで。なお、 相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
13、新刊案内。録音図書。1、私の履歴書、朝岡瑠璃子。 CD2 時間40分、朝岡瑠璃子著。1954年秋、画家の中原淳一が目元に目張りを入れると、瞳がみるみる輝いた。女優朝岡瑠璃子の誕生である。小林明、石原裕次郎、勝新太郎、石坂浩二、大原玲子、蜷川幸雄、山田洋次など、数々のスターや監督らとの交友を回想し、今後の夢を語る。2. 愛媛新聞俳句、2015年7月号、全1巻、CD1 枚、愛媛新聞社。7月4日、11日、18日、25日掲載。3. 声の姿勢だより、9月号、全1巻、CD1 枚、新居浜市声の図書室やまびこ。4. 写経だより、9月号、全1巻、CD1 枚、新居浜市声の図書室やまびこ。5. 金光清様、全4巻、金光経。6. 夫人の友、9月号、料理及び随筆、各1巻、夫人の友社。7. 平成切り抜き帳、8月号、全1巻、朝日、毎日、読売、愛媛新聞より。転訳図書。1. 友達の作り方、司の中学生日記。2. 全2巻、宮下真奈著。元気で素直が取り柄の司は中学1年生。中学校では友達をたくさん作るのが目標だったけど、クラスのグループに入れず、変な噂まで流されて。2. 100人の母たち。原発のない世界へ。私は子供を守りたい。全1巻。亀山のの子著。福島原発事故後に日常生活の中にあった原発の問題と向き合い、立ち上がった母たち。二児の母である著者が 3.11 後に撮り続けた写真集。3. 木草集、滝山元子歌集。咲草草書第120編。全1巻、滝山元子著。木草に親しむ著者のいとけないものへの心寄せが忍ばれる待望の第二歌集。そよと猿、秋の風をば音にする。明珍風鈴しまうをためらう。4. 姿勢だより、9月号。
まだしばらくは残暑が続きそうです。お体には十分お気をつけください。来月号の声の姿勢だよりまで。さようなら。